富山の相続診断士前田聡の相続、就活、暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。ということで前田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お盆休みとかないんですか？
あれ本当はね、京都に行く予定だったんですけど、もう断念しました。
まあ今ね、なかなかね、移動は、移動して悪いことは何もないんですけれども、
そうなん
ですよ、多分迎え入れる方とか周りの人が気にしちゃうからね、
はい、そうなんですよね、一生で多分一回しか見られないという、うん、大恩寺の送り火の、点灯する箇所をけじったっていうのを見たかったんです本当ね。
いやなんか昨日だっけ一昨日だっけ、大の字だけなんか LED のライトかなんかでつけた人がいるって
やってました、
ね、
あ、
まあすごいクレームがあったみたいですが、はい、主催者側からはなんてことしてくれるんだっつって、
ね、学生時代に大門人のところに、上に天つけてタイム作って犬文字したいって夢があったんです。一回やってやるとかね言ってましたけど、
なんか本当にやったら大変なことになりますよね。そうそうそうそう、言うのはいいんですけど、ね、
はいはい、
さて今日はお客様がいらっしゃいます。
はいはいはい、お名前が水永由香さんって言います。
水に長いですね。
はい、そうですね、はい、はい、就活関係で、金沢の就活関係の集まりで、はい、教えない、知り合いになったんですけども、はい、なかなかこのユニークな方なんで、
はい、
はい、面白い話聞
く。ご出身は富山県。
はい、富山県は高岡伏木の出身です。
そうですか、はい、水永由香さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
水永さんの今のお仕事というのは何になるんですか？
そうですね、ハウスクリーニングをスタートに、はい、就活の方にちょっと行きまして、どんどんどんどん広がって、はい、どうしてもご要望に応じてお答えしている間に、はい、じゃあちょっと遺品整理も生前整理もとか広がってきますね。
はいはい、
はい、
でスタートはハウスクリーニング。
スタートはハウスクリーニング
当然ですけど、今もハウスクリーニングのお仕事はなさってらっしゃるわけですよね。
受け止まっております。はい、はい、
これは何か社名とかはあるんですか？
アライア M クリーンと言います。
分かりやすい、アライアさん、アライアさん、
アライアです。
アライアM クリーンはカタカナ。
カタカナです。はい。
アライア M クリーン。
はい。
もうでもアライアといっても家をきれいにするアライアさん。
そうですね。よく洗濯してくれるとかってやっぱ言われることがあるんですけど。
そうかそうか。
すいません、お家だけです。はい。
普通の洗濯物持ってこられても困る。うん、これはいつものからなさってらっしゃるんですか？
14年になります。
おお、結構続いてますよね。はい、家はどこでもクリーニングしていただけるんでしょうか？
そうですね、まあ、賃貸の、はい、出られた後の掃除がもともとスタートだったんですけど、はいはいはい、まあ、一軒家、工場、事務所、何でもお掃除いたします。中も外もですね。
それは住みながらでも OK なの？
もちろんちょっとお荷物は移動させていただいたり、はいはい、なるんで、全く人のいないところよりはちょっと手間がかかりますけど、
うん、あ、そうですよね、うん、
年末とかちょっと換気扇だけでもっていうのはよく聞きますね。よくご依頼を受けます。
確かにね、換気扇めんどくさいんですよね。今便利になったとは言いながらね、なんかパチッと取ってこれだけ捨てりゃいいとかっていうのはあるようですけれども、やっぱり昔ながらの羽根付きできちんと掃除しないといけないものが方が多いですからね。そういったものもやっていただける。
はい、
それから例えば本当事務所丸ごと例えば移転するからとか、それから逆に年末年始で、従業員がいない間に掃除してくれるかっても OK。
あります、はい、
でこれから就活の方に入っていったのってのは何か理由があるんですか？
そうですね、不動産屋、コインにしていただいている不動産屋さんから、はい、ちょっと困った物件があって、はい、なんとかしてもらえないかなって、はいはい、先ほどちょっとお話ししたんですけど、入ったら全部屋血まみれ状態の。
本当ですか？
はい、ちょっと他のクロスの張り替えの業者とかもみんなちょっと手を出したくないっていうんで、お願いしますっていうのがスタートですね。
一番最初がそんなショッキングな。
そうですね。
いや、一般的にはほら、あの、ご遺体が長く見つからずにおられて、はい、床までこうシミがついてるとかっていうのはよく聞く話ですけど、はい、初回から全部やっちまみれっていうのはそれ、うん、それはあまりにももう、うん、ドラマどころの騒ぎじゃないですよね。
うん、そうですね。いや、そのでも血まみれ自体は、まあ、多分私が父をちょっと送ってるんですけど、あのやっぱその同じ状態、吐血、大出血っていうのを経験してるので、あのそこにお酒の瓶があったの、あのあったんですよ、その血まみれの中にウイスキーの瓶が、あ、多分肝硬変からの、
う
ん、その流れかなっていうんで、それは正直全然ショッキングではなかったんです。さあどうやって処分していこうっていう。
そういうのってきれいになるんですか？
ほとんどリフォームに近い状態で、うん、床も壁も全部取り替えにはなります。
やっぱ拭いて取れるようなものではないってことですか？
はい、でもその業者さんが入る前に、はい、何とかしてくれないと業者が入れないんでっていう感じですね。
そうかそうか、そうかそうか、あのそういうあのカーペットとか、壁を直す業者さん入る以前の問題からスタートなんだ。
そうですね、どうしても感染症の問題が出てくるので、血液、まあ、今ちょっとコロナのもありますけど、はいはい、なんでその対応をせずに入ると、うんうん、どんな感染症があるかちょっとわからないので、うん、まずその段階ですね。
ということは水永さんが入る段階が一番危ないという。
そうです。
私の部分でそれに近い物件というのを扱ったことがありますけども、いや、やっぱこ、こ、怖いというかね、したくないですというね。
そうですよね、だいたいそういう防備が一般の人は持ってませんから。
そうですね、
はい、で今だったらあの、はい、コロナの関係であの上から下まですっぽりいろんなものかぶっておられる方々を割とテレビで常時見てるのでそんなに抵抗はないですけど、そういう格好して人が入っていくとここで一体何が起きたのってことになりますもんね。でもそういう装備を持っておられるってことですか？
はい、あの一応全部人揃え、あの自分が一番先に入るので自分の身を守らなければいけないので、もう完全に何人かで組になって、うん、着るときと脱ぐときはもう、うん、完全にもう何も触らないっていうのが、
よく、はい、最近はもう本当にテレビでよく流れてて、
もうあの状態です、
うん、脱ぎ方、着方よりも脱ぎ方の勉強をしないと、
はい、あのそうでしょうね、
はい、何がついてくるかわからないっていう、
そうです、あ、それはあります。もうほんのちょっとしたことでちょっと目をこするだけで、あの肝炎とかはもう感染してしまうので。
そうか、はい、結局やっぱり粘膜から入ってくると、はい、いや、コロナが怖い、コロナが怖いって言っても他にも怖いものがたくさんあるわけですよね。本当ですよね。じゃあ初回からそれを経験されたら正直言って割と怖いものは、
そうですね、冷静に見てられますね。
そうですか。私はダメですね、そういうね、あの、いやいや、そういう物件をね、あの個人の投資家の方に買ってもらったんですけど、これ片付け大変だから片付け賃、あの余計もらってもいいですかっていうか、いいです、片付け賃ごとあの取っててくださいっていうね、あのそのままそっくり渡します。
そうか、一般的な本当に換気扇を掃除してくださいっていうものから非常に大変な状況で亡くなられた方がおられるような場所とかの清掃も全て経験してこられた、
はい、
あの例えば本当に今でしたらまさにあのコロナが出たお店とか事務所とかの清掃とかってよく業者の方が入ってされますけれども、
ね、
ああいったものも可能なんですか？
可能です。あの空間の洗浄も全てやらなければいけないので、やっぱり第一に自分をどう守るかっていう観念で、その第一歩目から、あの変わるんです。あのその建物にどう足を踏み入れてどう進んでっていうのをシミュレーションをしてやりますね。全身を覆ってどのドアノブを触ってっていうのを考えて、今コロナのはそこまで、正直そこまで は必要ないと私は思ってます。まあ、空間洗浄なり消毒なりを徹底すれば特に問題はないと思ってますので、
他にもっと怖い感染症とかもあるってことですよね。うん、そうか、第一歩の踏み出し方まで触っていいところと触っちゃ悪いところが、つまり水永さんたちになってくると分かるわけ
だ。そうですね、
我々は分からないから、そこら中触ったり逆に何もできなかったりするわけですよね。まあ、素人が手を出すものではないということですよね。当然
ご遺族の方ご依頼を受けていいんですけど、先に入っといたからって言われて、いやいやちょっと大事なものは出しといたんでとか言われたことがあるんで、
逆にそれも本当はやっちゃいけないんだ。
とっても困りますね、あれは。その方がこういろんなとこに金をつけていろんなとこに自宅まで帰られたりするので、はい、
これから増えますよ本当に。
あ、そう、
こういうケースがねだんだん増えてくると思います。
それは何、一人暮らしの方が多いってことですか。
そうですね、あのいわゆる、まあ、孤独死というのもありますし、はいはい、あの孤立死っていうのもあるんで、はいはい、でやっぱりこの長い間発見されなかったとかね、まあ、私ならほとんどあのその汚いままの状態で、施設に入ってしまって、うん、亡くなられたので片付けてくださいっていうね、それはあのしょっちゅうやってます、
はい、まあまあ、それはまあ割と一般的なケースかもしれませんけど、でも、いわゆる本当孤独死というものも、はいはい、今は割とあるということですよね、そしたらね。
そうですね、
そういったことまで全部されるんだ。それは確かに就活と結びついてきますよね。それでその就活の勉強でお二人は知り合った、
はい、そうですね、はい、
お会いしました。
だからあのやっぱりね、あの同じことをやってても、はい、切り口がやっぱり違うんですよ、で私今掃除とか整理収納とか、あの生前整理もやりますけども、やっぱり今捉え方が違うところありますし、はい、あのまあ、実際のところ私自分で手をかけませんから、管理業者入れてしますんでね、はい、
そこはね、あの同じプロでもジャンルが違いますから、 そこはそれぞれのところは干渉しないということですよ ね、 でもあの就活という意味では共通点になってくるわけだ。
そうです ね、
ありますね。
あのこの方の人生ってどんな人生だったんかなとか、はいはい、やっぱり人生って見えるんですよね、この意味言うと。でやっぱりね、こう息子さんがあのお母さん亡くなられて、この家処分してほしいんで片付けかって言われるんだけど、お母さん元気の時なんで片付け持つせんかったんかねとかね、お母さんに上がったんかなとか、あ多分あのそのまま放置したままになってたんかなとかありますよ、
そうですよね。そこは聞けないけども類推するしかないですもんね。
そうですよね、
さあそれでは一旦お知らせを挟んで後半も引き続きお話伺わせてください。よろしくお願いいたします。